入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在するといえます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば、日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、消防業界の言葉、救急編。一つ前の夜話では、消防に関する言葉についてお話ししましたが、今回は消防組織の中の救急救命に関する言葉のお話です。ちなみに現在、ほとんどの救急救命士は消防官として消防署に勤務して、救急救命処置や消防車を使った救急搬送などを担っていますが、最近は民間病院や企業で働く有資格者も増えつつあるそうです。JP テック。これは主に救急隊員を対象にした外傷病院前救護ガイドラインと呼ばれるものの略称です。例えば交通事故などで大きな外傷を受けた場合、それから1時間以内に手術などの決定的な治療を受けることができれば、その命を救える可能性はかなり高くなることが分かっています。生死を分けるこの1時間をゴールデンアワー、さらにその中の最初の10分間を最も貴重な時間としてプラチナタイムと呼んでいますが、患者の命を救うためには、まず現場に到着した救急隊員がこのプラチナタイムで迅速に受傷者を観察して、命の危険があることを速やかに発見する必要があります。そのためのガイドとなるのが JP テックです。その手順は細かく定義されていますが、その中では最初の15秒でその緊急度を判断することが求められています。この15秒で高エネルギー外傷、つまり生死に関わる緊急事態だと判断された場合は、救急隊のリーダーによりロード&ゴーが宣言されます。ロード&ゴーが宣言された患者は、現場到着から5分以内に救急車に収容される必要があります。そのために生命に危険があると判断される処置以外は省略されることさえあるといいます。ロード&ゴーを宣言するための判断は、 簡単ではない場合もありますが、救急隊員がその宣言を躊躇することは、患者を命の危険にさらすことにもなります。ですから、それを防止するため、隊員がロード&ゴーを宣言した場合、受け入れる病院側はオーバートリアージを許容することとされているそうです。つまり、もし結果的に命の危険がない外傷だったとしても、病院側はその時の救急隊員の判断を問題にすべきではないということです。ちなみに、反対に本来重症である人を軽症だとみなすことをアンダートリアージというそうです。ペンタゾシン。ペンタゾシンは強い痛みを抑える効果がある鎮痛剤で、ソセゴンという商品名でも知られています。モルヒネのような強い依存性はないと考えられているため、手術後の痛み止めなどに比較的気軽に使われているようですが、実は潜在的にペンタゾシンの依存症となってしまっている人がいるのだそうです。そのきっかけとして多いのが慢性の膵炎です。大量のアルコール摂取を続けているとなりやすいのが慢性の膵炎ですが、これは腹部に強い痛みが出ます。最初はその痛みを取り除くためにペンタゾシンを投与され、それがいつしか依存症になってしまうのだそうです。もちろん医療機関ではその危険性を考えて乱用しないように注意していますから、いくら患者が求めても、はいそうですかと投与される薬ではありません。そこで依存症患者は救急車を呼んで強い痛みを訴え、搬送先の病院でペンタゾシンを投与してもらうことを画策することが多いといいます。いわゆる面が割れている医師・看護師を避けるため、わざと時間外外来に運んでもらい、面識のない当直医からペンタゾシンを投与してもらうのです。特定の病院に搬送されるのを拒否したり、わざわざ遠くの病院を指定したりすることもあるといいますから、救急隊員は患者の症状や言動からおかしいなと感じると、すぐに搬送せずに病院に問い合わせることもあるそうです。緊張性気胸。気胸というのは、肺の中の空気が何らかの要因で肺の外に漏れてしまう状態のことですが、緊張性気胸はさらにその漏れた空気が胸の中に溜まってしまい、肺や肺静脈を圧迫している状態を指します。呼吸が難しくなり、静脈が圧迫されることで血液の循環がうまくいかず、血圧が低下してショック死の恐れもある緊急性の高い症状です。この状態を改善するには、一刻も早く肺の外側、胸の中に溜まって静脈を圧迫している空気を抜いてあげる必要があります。それには要は胸に穴を開けてあげればいいわけですが、その処置は 救急救命士や看護師などには許されていません。死ぬかもしれないという緊急性と、見た目に分かりやすい処置から、医療ドラマでは必ずと言っていいほどこの緊張性気胸が描かれます。医師がいない、あるいは飛行機内などで今すぐ処置をしなければ患者は助からないかもしれないというシーンです。ドラマの登場人物たちは大抵患者の命を救うために法を犯して、注射針やボールペンなどを胸に刺し、空気を抜いてその命を救っています。しかし実際の対応としてはもちろんそんなことはできませんから、とにかく急いで処置できる病院に搬送する。例えば先ほどのお話でも出たロード&ゴーを宣言するといった対応になるようです。この言葉も医療ドラマなどで耳にしたことがあるかもしれません。心室細動。普段の心臓はリズミカルに動き、全身に血液を送り出していますが、その心臓自身ももちろん血液からエネルギーを得て動いています。この心臓に血液を送っているのが冠動脈ですが、動脈硬化など何らかの要因でこの冠動脈に異常が起き、心臓に血液が安定して送られなくなると、心臓の活動が正しく行われなくなります。その結果起こるのが心室細動です。心室はギュッと縮んで血液を送り出す心臓の一部分ですが、この部分が正しく収縮せず、細かくブルブルと痙攣するように震えてしまっている状態が心室細動です。こうなると心臓から血液が送り出されなくなるわけですから、心室の収縮を元に戻さなければ人は間違いなく死んでしまいます。いわゆる心停止状態です。この心室細動を止める唯一の手段が自動体外式除細動器、通称 AED です。ご存知のように心臓は電気信号で動いていますが、心室細動が起こっているときはこの電気信号が心臓にうまく流れない状態になっています。そこでこの AED による電気ショックで電気の流れを、言うなればリセットしてあげることで、再び正常な心臓の鼓動を取り戻すことを狙うわけです。怪我人や急病人が発生したとき、そのすぐそばにいた人をバイスタンダーと言います。AED による電気ショックの成功率は1分ごとにおよそ7-10% 低下するとされていますから、バイスタンダーが数分、例えば3分ほどで AED を使うことができれば 70% ほどの確率で再び心臓の鼓動を取り戻せる可能性があります。救急車が到着するまでの平均的な時間は8分ほどですから、それを待っていては確率は 20% にまで低下してしまいます。 もしあなたがバイスタンダーとなったら、この数字をぜひ思い出していただけたらと思います。とはいえ、バイスタンダーが大きな不安とともにあることは理解できるでしょう。結果的に命を救うことができなくても、裁判で有罪になるようなことはまずないと考えられていますが、その後、心に大きなストレスを抱えることになってしまうかもしれません。勇気を振り絞って救命処置を施したバイスタンダーのフォロー体制は、現在徐々に進みつつあるとはいえ、未だ万全とは言えません。駆けつけた救急隊員の言動により、バイスタンダーの心が救われることは容易に想像がつきますが、関わった人々の善意に頼るだけでなく、さらなる法的、組織的なフォロー体制の整備が急務だと言えるでしょう。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。